QIC。
高度経済成長の頃でしょうかね、いろんな場所にですね、例えばそのほとんど山奥みたいなところを切り開いてですね、真っ平らな地面を作って、そこに団地をバカスカ建ててですね、でそこに電車を走らせてですね、駅を作ってですね、街を作る、いわゆるニュータウンというやつが出来上がったことがあります。で、代表的なところで言うと多摩ニュータウンとかね、いっぱいありますよね。で、大阪のにも千里ニュータウンとかいろいろあります。で、各地方にあるわけですが、その頃にできたニュータウンはどちらかというと、今どちらかというと高齢者の住む人のところの、当時若い人たちが住んでたのがもうね、子供を産んで育て終わって、今老後っていう感じになっちゃって、逆に若い人がいないなんていう、ちょっとおかしなことになってたりするところもあります。そんな話を今日はしていこうと思っております。パラキル、今週のテーマは実験都市の可能性ということでお話ししていこうと思うんですけど、ニュータウン構想というのが、1960年代ぐらいですか、ぐらいからあって、その高度経済成長に合わせて、伸びていったわけですよ。で、僕はね、これね、ニュータウンは、いつまで経ったってニュータウンじゃないわけですよ。その現実を見ればわかるけど、オールドタウンになっていってるわけですよ。で、オールドタウンはいつかゴーストタウンになるんだと。で、これはね、よほどのね、例えば交通の便であるとか、産業であるとか、あるいはもともと城下町、大体ね、もともと城下町っていうのは昔の殿様が偉いんですよ。ともかくこの場所は、人の往来が活発であって、人も住みやすく、経済が活性化する、農業だとかも活性化する、ともかく行けるって思ってるから、そこをあの要するに血で血を洗う構想で奪い取ってですね、そこに城を建ててきたわけでしょ。だからそこに町ができるのはね、必然って言えば必然なんですよね。で、それ以外のなんじゃないところ、そのここはちょっとっていうところを、その無理やりその技術を用いて町を作ったわけじゃないですか。なので、それがね、新陳代謝とともにその滅びていくっていう、その滅びる町はあるなというふうに私思うんですよ。で、そこでですね、滅ぶ町があるなら、もうそれはそれで横山署と。でね、新たに、また別のところに町作りゃいいじゃんっていう気もするんですね。で、やっぱ自然はあんま壊していかんですよ。闇雲に壊すべきとは思いませんけど、実験的に、とりあえず、ここをちょっと町に変えちゃろかっていうようなことがあったとしても、僕はいいかなという、自然保護団体の皆さんは何事も許せんというふうにおっしゃるでしょうけれど、ここは私の暴論ということで、聞き流していただければと思うんですが、ここに山がありますよと、丘がありますよと、で、木が茂ってますよと。で、もともとはね、ここは里山みたいなもんで、人の手入れが済んでて、ね、そこから杉の木を伐採したりして、ね、林業も盛んでしたと。ね、で、その山へには、下のところには畑があってとかって言ってね。で、ところが今やその農業人口も減り、林業人口も減り、もう今やもうほったらかしだと。で、場所によっては崖崩れが起きたりとか、熊が出たりとかっていうところがある。だったら、もうそんなほったらかしにしてんだったらいいじゃん、そこザーッとやらせてくれよっていうことで、そこに真っ平らな土地を作っちゃいましたね。で、そこに、ここだったら何万人か普通に住めますというぐらいの地面ですよ。で、そこにですよ、例えばですよ、昔満蒙開拓団ってありましたけどね、満州とか蒙古に行って開拓をしましょうっていう人たちですよね、あっちに行けば土地もタダでもらえてね、生活も楽になりますって、最終的にはそれはもう嘘だったわけですけど、ある程度の保証があってですよ、そこの例えば今度あそこに作りますと、えのき田新右衛門が、そこに行くと、なぜかえのき田新右衛門総統というのがいて、なぜ総統なのか分かりませんけどで、そのえのき田ニュータウンがあると。で、そこにですよ、行くと土地を一人当たり何百坪をもらえますと、ね、で、そこで、こういう建物も作ります、ある程度公営住宅ももう建てます、で、もう町の基本的な骨格はもうほとんどシムシティの、シムシティを始めて30分ぐらいの状態ですよ、そこそこ町ができてるような感じの状態で、さあ皆さん来てくださいと、で、家族で移り住みたい方いらっしゃいますかとかって言ったら、僕はそこそこ来るような気がするんですよね。 でそこにね、もちろんあの産業もある程度あの作っていかなきゃいけないんですけど、一からその都市構造を構築していくという、うん、そのドライブ感を楽しむっていう、そういうのをやってみたいという若い人がいたら面白かろうなっていう、うん、である程度の補助があって、例えばその、最低限のね、うん、そのいわゆる生活保護に準じたぐらいですよ。生活保護ほどの手厚さはなくて僕はいいと思うんですけど、うん、生活保護に準じたぐらいの、あのお手当は出ます、うん、万が一そのなんかその月に収入がほとんどないという状態でも、かろうじてあの生きていけるぐらいの金は出ますし、家賃の補助もありますみたいなことはあっていいと思います、うん、例えば最初の 2,3 年とかね、で 2,3 年過ぎたらあとは自活してくれっていうことになるでしょうけど、でそれと ある程度どっかのその近く隣接する都市との、うん、交通ですよね、うん、でこれもある程度きちんとしたものがないと陸のことになっちゃうので、うん、できれば僕は鉄道があった方がいいと思いますけど、鉄道が引けないなら、まあ、バス路線とか、うん、そういったものがシャトルバスみたいなのが、まあ、出るという体でですよ、そういうのを国家プロジェクトで一個まず作ってみて、でそこに都市が果たして作れるだろうかっていうことですよ、うん、で例えばほら筑波で、ね、学園都市を作っていって、まあ、今はもう結構な都会になっていきましたけど、最初は本当大学とか研究施設がなくて、日曜になると遊ぶところがないもんだから、あそこなんだっけ、ショッピングセンターは筑波にあって、もともとあったやつは何でしたっけ、伊東洋華堂だかなんだかあるでしょ、うんうん、なんかあそこにみんな集まっちゃって、あそこで出会いがあって、うん、でやたらと学生結婚が増えちゃうという変なところだったでしょ、うん、筑波ってもともと何十年間
3S ですかね、
でそうそうそうそれで自殺者もめちゃくちゃ多くて、でまあそれはね、反面教師として参考にしつつ、なんかね、なんかできないかなって気がするんですよ。でそういうプロジェクトを作るっていうのは、まあ、本来政治家が主導していかなきゃならんのだけど、うん、なんか若い政治家でそういうことをこうやってみようとかっていう人はいないのかなっていう、で出ないとこれからあれですよ、田舎なんかに住む人いなくなっちゃうんですよ、
うん、
本当にさ、確かにテレビとか見てると、うん、ね、人生の楽園とか見てると、ね、脱サラして、ね、田舎で蕎麦屋を始めましたっていう夫婦の、物語があったりするわけで、ね、ほのぼのとして大変結構だけど、うん、人生の楽園に出てきた、ね、毎週一組ずつ夫婦が出てくるわけだけど、うん、ね、今まで何回放送したか知らないですけど、うん、未だにその仕事を、ね、健康でやってらっしゃる方、その年齢が、ね、年食ってダメになったなら別だけど、事業失敗してえらいことになってる人僕は少なからずいるという話だと聞いたんですよ。だからあれを見てね、なんか田舎に夢を見ちゃダメでね、
うん、
田舎っていうと人情があってね、うん、ほらその人生の楽園とか見てると、うん、他のあるいはあれなんていうの、ボンビーガールなんか貧乏な人とか、うん、ああいうのと見てて田舎を暮らし始めたっていう人が出てくるじゃん、うん、ああいうの見るとさ、ね、一月の収入はこんだけしかなくそれで生活できる、いや意外とできるんですよ、隣のばあちゃんが釣った魚持ってきてくれたり野菜とか持ってきてくれてね、でこっち側もなんかこう交換したりしてうまいことやってんですとかって出てくるんだけど、そんなやつってそんないないですよ、
うん、
田舎の人がそんなに親切と思ったら大間違いで、うん、ね、よそ者、最初は歓迎してくれるかもしれないけど、すぐにあいつはよそ者だって言って、うん、何かあったたん、もう何か、ちょっとした瞬間によそ者扱いして、うん、その後何が起きるか知ってる？村八分だぜ、うんうん、が起きる。大抵そうなのよ。で、そこをね、本当にうまくね、土着で入っていける人はね、うん、そもそもね、田舎にね、暮らせるね、そういう因子を持ってる人なんですよ。都会生活しかできない人は田舎では絶対に生活できません。で、僕はそういったことは置いといて、その田舎に作るけれど別に田舎暮らしをさせたくて田舎に作るんじゃないんですよ。田舎に都会を作るっていう在実験なんですよ。それができないかっていう。で、あれもう最終的にはですよ、もうすぐ近くにもう工場はできる。ね、でもうそれこそ大きな あのスーパーもできる、うん、ね、で、何できればもう私思いますけど、うん、これは語弊があることはあえて言いますが、うん、そこの町に風俗店が登場するというのが都会の、うん、ある程度都会として認知されたということだと、うん、少なくともそこにデリヘルがなかったら、うん、そこはもうダメな町だと思っていいです。まあダメな町にもあるね、うん、あるんですよね、うん、だいたい本当にああいうのはね雨が降った後のね、うん、雨漏りのする人の家のね、うん、カビみたいなもんで出てくるんですけど、風俗産業というのは出てくるもんなんですけど、でもねそれがある程度企業として出てくるぐらいにならないと、まあだから飲み屋街ができなきゃダメですよね、うん、ある程度ね、うん、だからそれはそういうような形で本当にやる何ですか、リアルシムシティ計画、
うん、
みたいなのをできないもんだろうかっていう、うん、でこれがねその花からその原住民がいるとこれがねやりにくいんですわ、
うんうんう
ん、いろんなねしがらみとかね、うん、いろんなものがあってそこの風景を壊さないでくれとかあるけど、うんうん、もうほらもう限界集落で、いなくなりますっていう、最後にあそこのなんとか集落なんとか村のなんとか集落のあそこに、うん、あそこにじいさま夫婦があそこで一組だけ住んどってですね、うん、とかどうしますかねつって待ちましょうっていう、うん、何を待ってんですか、うん、その時をですねでその時が来たら、うん、一気にブルドーザーでダーッと鳴らすという、うん、もう言ってることはすいません、田中角栄とあまり変わらないですよ。今田中角栄が今ものすごい、うん、受けるというのは、うん、僕はそこがあると思うんですよ、うん、なんかね閉塞感があるんですよ、田舎の人が都会に出てきたって、うん、そんなに浮かぶせはないですよ、
うんうん、
でこれね中国で田舎の人が上海だ北京だって出てきて、うん、みんななかなか浮かび上がらなくて、うん、腐ってるわけでしょ、うん、で日本もその状況がね、うん、もう始まってると思うんだな、うん、だったらもういっそのことその満蒙開拓団じゃないけど、うん、そのニュータウン構想に君も参加してみないかっていう、で、原住民になろうっていう、うん、なことを、やってみるっていう、うん、なんかねそういうのにチャレンジしたいっていう若者はなんとなく今いるんじゃないかなという気もしておるんですけど、うん、あるいは今回の震災とかでもうもう嫌だと、うん、こんな町に住みたくないと、
うん、
もう愛想尽かした人、うん、もう少なからずいると思うんですよね、うん、でいやこっち来ていただけましたらちゃんと家もありますし、
うん、
その代わり働いてくださいねっていう、うん、結構大変ですよっていう、うん、いいっすかっていう、うん、覚悟ありますねっていうような感じで来てもらって、で町づくりからやるという、だからそこに私はすみません、蕎麦屋でやってきましてずっと蕎麦職人で、うん、蕎麦しか作れませんけど、よし蕎麦屋やってくださいと、うん、駅前の一番いいところにもうここに、うん、第一号ですからあなた蕎麦を作っていいです、これうまくやればねここからチェーン店作れますよって、ほとんどなんかそそのかしてるような気がしますけど、うん、でもまあそういうような、うん、チャンスがあるよっていう、うん、それを生かす、
うん、
ただねこれはねリスクがあるんです、失敗することもあるんですよ、うん、でただまあいいのは満蒙開拓団の場合はロシアが攻めてきたんですけど、ロシアが攻めてくることはまずないと思うので、うん、可能性だけは少ないので、うん、怖いのは自然災害だけですから、
うんうん、
それをこういかにこう自然災害からこう町をその守っていくかというのは、まあ、人間の知恵のまた使いどころなんですけれど、うん、そういう実験都市っていうのはどっかまあ北海道で一箇所とか九州で一箇所、うん、四国で一箇所とか、うん、ね、あるいはこう近畿のどっか和歌山とかそういったところで一箇所とかなんかできそうな気がするんだな、うん、なんかできないだろうかっていう、そういったところにお金をドーンとつぎ込んでみて、これゼネコンだって嬉しいと思うんですよ、うん、まさしく日本列島改造論です、
うん、
書きましょうか、うん、えのきだし本の日本列島改造論って売れないだろうけどねえ、まあだからまあそういうことで、まあ今ちょっとなんとなく熊本がこんな状況だから新しい町を作る、うん、そのなんかね仮設住宅を作っていくっていうのもある種の一種の町づくりなのかもしれないけど、なんか仮設住宅じゃなんか広がりがない気がするんだな、うん、だったらもういっそのことなんかもう受け皿となる大都市を作れねえだろうかっていう、うん、そんなこう幻想です。 あの、まあ、あの言葉を変えれば一種のロマンなんですけど、うん、なんかそんなことを今思っておりまして、我が日本アジア島ではこの実験都市計画ということをぶち上げてあの、ホームページでも書き換えてみるかっていう10年ぶりに、今暇がないから当分やりませんけど、まあ、そんなことをこうちょっとだけ考えてしまいました。まあ、皆さんなんかちょっとそういうのを思うところがあったらまたなんか話を聞かせていただければと思っています。今回のパラキルは実験都市の可能性というお話をさせていただきました。一旦 CM です。会話のキャッチボールを通じて発想力やあるいはグループでの協調性、そしてリーダーシップなどいろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。